77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、早くも9月中旬過ぎましたね。まあ、まだまだ暑いですけれども、暑さに負けずに皆さん映画楽しんでいきましょう。今日も素敵な映画早速ご紹介していきますね。ジョン・ガリアーノ、世界一愚かな天才デザイナー。ジバンシーやクリスチャン・ディオールといった世界的ブランドのデザイナーに次々と抜擢され、ファッション界の革命児と呼ばれたジョン・ガリアーノ。しかし絶頂期の2011年の2月、反ユダヤ主義的暴言を吐く動画が拡散。その後有罪となってブランドから解雇され、全てを失いました。事件から13年を経て制作されたこの作品では、ガリアーノ本人へのインタビューを通して暴言の背後に何があったのかを明かすとともに、彼の人間性にも鋭く踏み込んでいきます。さらにデビューから各ブランド時代のコレクションを収めた貴重なアーカイブ映像で、ガリアーノの栄光の軌跡を振り返りながら、彼を診断した精神科医や現在もその傷が癒えないという事件の被害者にもカメラを向けるという、世界的ファッションデザイナージョン・ガリアーノの栄光と転落に迫ったドキュメンタリー映画。監督はブラックセプテンバー、五輪テロの真実で第72回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケビン・マクドナルド。世の中まだまだ知らないことが多いなと、こうドキュメンタリー映画を見ていつも思うことなんですけれども、このジョン・ガリアーノについてもこの作品を通して初めて知りました。本人の生の声を通して作品は展開していくんですけど、劇中の最初に登場してきた彼のスケッチの素晴らしさには本当に目を奪われました。そして大切な人との出会いと別れ、そしてもう暴言騒動による転落、もう彼にとっての人生とは、キャリアとは、幸せとは、とこう本人そしていろんな人たちのインタビューからいろいろ考えさせられる作品でした。ジョン・ガリアーノ、世界一愚かな天才デザイナー。こちらは今日から全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開されます。続いての作品は画家ボナール、ピエールとマルト。1888年に結成されたナビ派を代表する画家で、印象派とポスト印象派との間を結ぶ架け橋とみなされるピエール・ボナール。彼は生涯の伴侶となる女性バルトに出会った時、彼女が自分の人生と仕事になくてはならない存在になるとは思いもしませんでした。幸福の画家であるボナールにとって、マルトは単なるミューズを遥かに超えた存在となり、二人は当時の常識からかけ離れた破天荒な愛の形を営みながら、その生涯をかけて充実した芸術的成果を生み出していくという、フランス人画家ピエール・ボナールとその妻マルトの知られざる半生を美しい映像で描いた映画です。5月の花嫁学校、ルージュの手紙のマルタン・プロボが監督脚本を手掛けています。キャストはピエールをセラビ、夜明けの祈りのバンサン・マケイニュ、マルトをヒア・アフター、少年と自転車のセシル・ドゥ・フランスが演じ、グッバイ・ゴダールのステイシー・マーティン、メルシー・ラビのアヌーク・グランベルが共演しています。 ボナール、もう名前を知ってるだけであまり深くは知らなかったので、まあ、この作品に触れてどんな芸術だったのか、そして靴場との関係などどんな人生を送っていたのかを知ることができましたし、飽きることのない最後までしっかりとした作品だったので、私的には新鮮で見応えがありました。ちょうどですね、今芸術の秋ですので、まさに今見るのにぴったりの作品だと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。画家ボナール、ピエールとマルト、こちらは今日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開中です。さあ、ただいま大ヒット公開中の映画君の色、皆さんご覧になりましたか？長崎の背景をモデルとしたアニメーション映画なんですけれども、まあ、見ながら長崎のいろんなところが出てきて、あ、ここ知ってるとか、あ、ここ行ったことあるっていうところがね、たくさんあると思うので、それ見つけながら見るのも本当楽しい映画です。まあ、この度長崎市では映画公開を記念した君の色ラッピング路面電車が長崎市内を走ってるんですよね。まあ、それに伴いこの作品の監督を務めた山田直子さんから特別コメントが届いてますので、こちらを紹介したいと思います。君の色のトツコやキミちゃんが住む街のモデルとして書かせていただいた長崎の街に、こんなに可愛らしいラッピング電車を走らせていただけると伺って、嬉しさとワクワクが高まりすぎて脳天がぶち抜かれております。長崎、本当に素敵な街です。海と坂道と造船所、キラキラした色とりどりのガラス工芸品、異国の香りの中にある確かな歴史と文化、この可愛らしい路面電車に揺られながら窓の底の外の景色を眺めたり、読み書きの小説を開いてみたり、今日のご飯は何にしようかななんて考えてみたりしたいです。きっと目に映る色が少し変わって感じられそうです、という素敵なコメントをいただいております。まあですね、この電車今年のですね12月12日まで赤底総福時間を走ってるみたいなので、ぜひ見かけたらちょっと写真に撮ったり、まあ、ですねこの電車に乗って君の色の映画を思い出しながら長崎の景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。映画君の色、全国順次全国で公開中です。皆さんどうぞ大きなスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。トランスフォーマー1、ロボット生命体トランスフォーマーが暮らすサイバトロン製の地下都市、変形能力を持たない労働ロボットのオプティマスプライムとメガトロンは固い友情で結ばれ、いつかヒーローになることを夢見ていました。そんなある日、謎の SOS メッセージを発見した2人は、仲間のバンブルビーやエリータ1と共に侵入を禁止されている地上世界へ向かいます。そこで恐ろしい陰謀の存在を知った彼らは、新たに授かった変形能力を使って危機に立ち向かうんですが、オプティマスプライムとメガトロンの正義感に少しずつ隔たりが生じ始めるという大ヒット SF アクション映画トランスフォーマーシリーズの始まりの物語を描く 3DCG アニメーション。トランスフォーマーたちの故郷であるサイバトロン星で繰り広げられる戦いを舞台に、若かりし頃のトランスフォーマーたちの友情とトランスフォーム能力の起源を描き出します。監督はトイストーリー4のジョシュ・クーリー、声の出演は若き日のオプティマスプライムの声をクリス・ヘムズワース、メガトロンの声をブライアン・タイリー・ヘンリー、エリータ1をスカーレット・ヨハンソンが務めています。そして日本語吹き替え版ではオプティマスプライムを中村雄一さん、メガトロンを木村すばるさん、バンブルビーを木村洋平さん、エリータ1を女優の吉岡里帆さん、アルフォトライオンを源田哲章さんが務めるほか、警備員役でお笑いコンビ錦鯉のお二人が務めています。まあ、日本語吹き替え版にもぜひ注目してみてください。最高の親友は最悪の宿敵になる運命なのか、トランスフォーマー始まりの物語、ぜひ劇場でお楽しみください。 トランスフォーマー1、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はパリの小さなオーケストラ。パリ近郊の音楽院でビオラを学ぶザイヤは、パリ市内の名門音楽院に最終学年で編入を認められて指揮者を目指すように、まあ、しかし女性指揮者は世界でわずか 6% しかいないという困難な道のりで、クラスには同じく指揮者志望のエリートランベールもいるんです。高級楽器を持つ名家の生徒たちに囲まれる中、ランベールの仲間たちからは田舎者と見下され、指揮の練習の授業では指揮台に立っても真面目に演奏してもらえないんです。やがて彼女は特別授業に来た世界的指揮者セルジュ・チェリービタッケに気に入られて指導を受けることになり、少しずつ道が開き始めるという、パリの名門音楽院への編入を認められたアルジェリア系の少女が指揮者への夢に挑む姿を、世界的指揮者チェリビ・ダッケに指示して自らオーケストラを立ち上げたザイヤ・ジウアニの実話をもとに描いたヒューマンドラマ。監督脚本は奇跡の教室受け継ぐ者たちへのマリー・カスティーユ・マンシオン・シャール。ザイヤを演じるのは涙の塩のウーヤラ・アマムラ、預言者のニエル・アレストリュプがチェリビ・ダッケを演じるほか、主要キャスト以外の配役には現役の音楽家たちを起用しているところも見どころの一つです。差別や偏見などさまざまな壁にぶつかりながらも、指揮者になりたいという夢に向かって努力しても頑張るもザイヤ、そんな彼女が成長していく姿を見ていると、応援せずにはいられないななんて思いながら見てました。女性が頑張る姿ってこう見ていてなんかかっこいいですよね。ちょうど今朝ドラでやってる虎に翼のトラちゃんが裁判官になる夢に向かってこう頑張ってる姿とこう重ね合わせながらこう見てしまったんですけれども、劇中登場するオーケストラの演奏もものすごく良かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。パリの小さなオーケストラ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月10月4日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は僕が生きている2つの世界。宮城県の小さな港町、耳の聞こえない両親の下で愛情をかけて育った大にとって、幼い頃は母の通訳をすることも普通の楽しい日常でした。しかし成長するとともに、周囲から特別視されることに戸惑いや苛立ちを感じるようになり、母の明るさや優しささえ疎ましくなっていきます。複雑な心情を持て余したまま二十歳になった大は逃げるように上京し、誰も自分の生い立ちを知らない大都会でアルバイト生活を始めるという、作家エッセイストの五十嵐大さんによる自伝的エッセイ、ろうの両親から生まれた僕が聞こえる世界と聞こえない世界を聞きして考えた30のことを映画化し、そこの身にて光り輝くなどで国内外から高く評価されてきた尾美穂監督が9年ぶりに長編映画のメガホンを取っています。キャストは大を吉沢亮さん、母を押田里明子さんが演じるほか、両者の登場人物には全て両者の俳優さんを起用しているところも見どころの一つです。この作品、もちろん耳の聞こえない親の下で育った子供というこうテーマの他にも、母と息子の物語だったりとか、ヤングケアラーのことだったり、思春期の子供のことだったり、いろんなテーマ視点から見れる作品だってこう思ったんですよ。例えば小さい頃は親の通訳として助けになっても自分がすごく嬉しくてしょうがなかったのに、友達の何気ない一言でその気持ちがこうガラッと変わってしまって、その気持ちをね、ぶつけようもなくって、ついついもうお母さんにも当たっちゃって傷つけちゃうんですよね。そんな自分や環境から逃げ出したいってこういう思い、もう状況はどうあれ、そんなような気持ち、思いをしたことって大なり小なり人それぞれあると思うんですよ。なので作品を見ながら自分を大の立場に置き換えて見てしまうと思うんですよね。そして大は宮城から東京へ出て、そこでも自分の生い立ちを知らない人たちの中で暮らしていって、 て、まあ、そこで出会った人たちからもいろんなことをこう学んでいくんですよ。まあ、それは同時に私たちも学ばなければならないなっていうことも感じました。もうこの作品にも人生においての気づきがたくさん詰まってると思います。自分を見つめ直すいいきっかけになる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。僕が生きている2つの世界、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ソングオブアース。美しい大自然に囲まれたノルウェー西部の山岳地帯オルデーダーレンに暮らす84歳のヨルゲンと妻のマグンヒルド、彼らの娘でもしも建物が離せたらなどのドキュメンタリー作品で知られるマルグレート・オリン監督は両親の姿をカメラに収めるべく帰郷。ヨルゲンはこの国の最も美しい渓谷と呼ばれる場所に娘を案内しながら自身の生い立ちや最愛の妻への思い、そしてこの土地で自然と共に生きてきた何世代にもわたる人々の人生について静かに語るというノルウェーの山岳地帯で大自然の中に生きる老夫婦の姿をその娘であるドキュメンタリー作家マルグレット・オリンが捉えたドキュメンタリー映画です。まあ、この作品にはベルリン天使の歌パーフェクトデイズなどの巨匠ビム・ベンダースとノルウェーを代表する名優リブ・ウルマンが制作総指揮に名前を連ねています。まあ、ノルウェーの山岳地帯の四季を感じさせてくれる作品、まあ、自然ってすごいなって改めて感じさせてくれました。まあ、年を重ねた両親から老いるとは生きるとはということも考えさせられながらも雄大で美しくそして厳しい自然をずっじっくりと見せてくれる素晴らしい作品でした。この作品ですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ソングオブアース、こちらは今日から全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画トロールズミュージックパワーよりシザでジ・アザーサイドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。